高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は西宮市長石井敏郎市長の執務室にお邪魔してのインタビューでございます。石井市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私と石井市長はですね、かれこれ20年、21年、
そうですね、
はい、
2004年ぐらいですね。
はい、
2004年か5年。はい、
今は市長されてますけど、まあ政治家を長くされてますが、その前から青年会議所という団体で初めてお会いしてから、青年会議所でも同じ、まあ委員会というので活動させていただいたり、
お世話になりました。
かれこれ長くお付き合いをさせていただいておりますので、はい、今日はぜひにということで、今回はうちの400回記念ということで、8周年記念。
400回もやってるんですか？
400 回もやってるんです。すごいですね。8年もやってます。
いや、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ぜひにということで、私が石井市長に、この執務室にお邪魔しておりますので、
ようこそ。
ありがとうございます。まずは、この、私も住んでいるこの西宮市、もしくはこの西宮市役所ですね、はい、のご紹介を簡単にお願いしたいと思います。
はい。西宮市はですね、一番有名なのは甲子園球場がございまして、大阪と神戸の間に位置する人口48万人の中核市です。ありがたいことに住みたい街ナンバーワンという、こういうふうな評価を受けていただいてまして、住宅都市なんですね。大阪、神戸に15分ぐらいで着いちゃう割にはですね、山もある、海もある、そして便利。そして、関学、向こう城、大手前、兵庫医大などなど、大学もたくさんある、穏やかで良質な住宅地ということで、その舵取りをさせていただいて、今、7年目から8年目に入ろうとしているところです。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ私も、選挙をお手伝いさせていただいたり、
ありがとうございました。
はい。まあそういうね、関係もあるんですけど、まあ今日はですね、お父様も、有名な石井はじめ先生という政治家でいらっしゃるので、はい、その政治の生き方を引き継いだというところをフォーカスしてお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい。
引き継いじゃいました。
そうですね。なので、はい、このプログラム基本的に会社を引き継いだ後継者さん、ね、後継社長さんが多いので、まあそういうものっていうのを確実に引き継いでるわけではないんですけど、その政治家という生き方とか、まあ、魂を引き継いでるというので、まあ、このプログラムでもですね、何社かそういう方いらっしゃいますので、今日は初めて、そう、政治の方の話を聞くということで、大変楽しみにしております
。はい、よろしくお願いいたします。
まずはその幼少期の頃からお聞かせいただきたいんですけども、その小さい頃はやっぱりその政治とか、まあ、興味があったりしたんですか？
子供の頃、一番最初に何になりたいかと思ったかというと、大工さんなんですよ、
ね。は
い、
大工さん、
今でも覚えてるんですよ。
はい。
やっぱり高いところに登って、はい、家を建ててる人を見て、はい、かっこいいと思ったんですね。
おー。
それからどんどんなりたいものって子供の頃って変わっていくじゃないですか。
そうですね。はい。
その中で、やはりまあ、政治というのが気づけば身近だったと。うん、ここはありますよね。で、そういう意味ではまあ、まずは通学路の途中に見た大工さんとか。
はい。
で、それから、電車の運転手さんとか。
運転手さん。確かに。憧れますね。
そうそう。そういう中で、もうちょっと大人になってくると、いろいろなものが見えてくる。そういう中から、まあ、普通の人よりかは、かなり政治家というのを意識しやすいポジションに行ったのは、それはそうだと思うんですよね。
そうですね。まあ、どんなご職業もそうだと思うんですけど、身近にやっぱりあるものっていうのが、ね、やっぱり子供はよく見えるので、
そうです
ね、当然こう、ラーメン屋さんだったらお父さんがラーメンなんでラーメン作ってるとか、
はい、
鉄工所だったら鉄作って工場があるっていうのは身近なと同じように、 まあ、石井町の場合はその政治というお仕事が身近だったわけです。
そうですね。はい。
とはいえ、まあ、小さい頃はまあ別として、まあ、それこそ高校生とか大学とか、まあ、将来を考えたときに、まあ、その、普通であればさっき言ったラーメン屋さんだったらラーメン都合というのは割とわかりやすいですけど、まあ、政治をまあ、引き継ぐっていうのはまあ、その当時どう思われたかわからないですけども、なんかそういうのってこう漠然となんか自分将来政治家になるみたいなのは何歳ぐらいに思われたんですか？
どうでしょう。小学校の卒業文集にはもう書いてましたですけどね。
あ、早い。
やっぱり、その政治というものが今となって、その小学生の時の私に分かってたわけじゃないんですけども、うん、ただ、親父見ててですね、はい、エネルギッシュだったんですよね。ギラギラしてましたね。もう今頃はね、あの天国かどこかでフラフラしてますですけど、ただあのギラギラしてるその生き方の源泉が、まあやはり、あの、酸いも甘いも、もういろいろな中の人間の機微に触れて、うん、そういう中で生き抜いていくという、
はい、
そしてそれが人様の役に立つという、まあそういうようなことにあることが、まあ一つ、その魅力的な風に映ったところはあるんだと思うんですよね。で、一方で自分にそれが向いているかとか、うん、やっぱり社会も見なきゃいかんなと、
うん、
でやっぱり自分は会社員の方が向いてるかもしれないと思ったりもしたんで、
うん、
大学時代にいろんなアルバイトしたり、
はい、
会社もあの神戸製鋼所というところ
に
就職して働いたりとかしたんですけれども、はい、まあ、やっぱりこっち戻ってきたと。
じゃあその神戸製鋼で就職され、まあ、大学に入るときとか就職するときは、まあ、もちろん頭の片隅ではまあ政治っていうお仕事もあるなと思ったけど、まあそうではなくて普通のお仕事にしようって一旦はそういうふうに考えられたんですよ。
自分自身の人生を早い段階でなかなか決めきれないですよね。
それはそうですね。はい。
そういう中でやっぱりいろいろなものを見てみたいっていうのはありましたし、う
ん、はい。
それからまあ当時から。ですね、自分自身が他のフィールドにフィットするかどうかっていうのが、そこに自分を置いてみなきゃわからないっていうのがありましたん で、うん、でそういうようなところからですね、大学生の時はずっとテニスやっててですね、
そうですね、
ウィンブルドン出ようとか思ったりとかしてですね、
だけどだいぶ一番
です、ね、いやいや、だけどあの相当あの全然自分はそのレベルに達しないっていう、やっぱこう自覚をするわけじゃないですか、
はい、
どんどん年を取るごとに人間ってこう自覚をするプロセスなんですよ、ね、
うん、
でそういう中であこれは、スポーツ選手は無理だとか、
はい、
あ、こっちの方が自分はやってて幸せだとか、
うん、
あ、こっちの方がやっぱり向いてるとか、
うん、
なんかそういう、ある意味こう自己分析を重ねながら、
はい、
そして自分の心に自問自答しながら、じゃあどういうところで頑張っていこうかっていう中で結論を出していって今があるわけですよね。
はい、
そういう中で、いろんなところに自分を投影して、置いてみて、
うん、はい、
そして結局、こちらに。
こちらに
歩もうと。
はい。
はい。いうことですね。
なるほど。じゃあその政治の世界に入るきっかけっていうのは、そのサラリーマンをした後だと思うんですけど、どんなきっかけで入られたんですか？
神戸製鋼に入社したのは1994年だったんですけども、
はい。
その次の年の1月ですね、30年前ですね、阪神淡路大震災があったじゃないですか。
うん、ありました。はい。
で、あの時にまあ私は東京の勤務だったんで、
はい、
地震自体は被災はしなかったんですけれども、うん、まあしかし、家族、親類、幸いなことに、命を落とした方はいなかったですけど、もうみんな偉い目合いました。
そうですね。もう、うちもこの辺ですからもう大変でした。
そうですね。で、その時に、まあまず、会社を3週間ほど休んで、
はい。
まあお手伝いというか、ボランティア活動とか、あとまあ家族の復旧支援とかに来たりしたわけですよ。うん、
はい。
まあ、その時に、やっぱり、地震の被害は大変ですけど、
うん、
一言で言うと、あの地震の時の、あの、復旧にあたるボランティアの人とか、
うん、
まあ、要するにこのパブリックの仕事の尊さというのをすごく感じたってところがありましたね。あとは、あの、会社員やっててですね、
はい。
ここだけの話、
はい。
ここだけの話って言いながら言ってるんですけど、あとは、あの、会社の留学制度っていうのがあったんですけど、
はい。
神戸製鋼はですね、大変な大借金を背負ったもんですから、
はい、
ありとあらゆるそういう制度もなくなってですね、
あ、はい、
じゃあなんだこれ会社にいてもなんか 自分の夢の一つは叶えられないなと思ってですね、それならちょっとまた違う道を探ろうと思ったりとかして、考えてみるとあれですね、その会社が大変な時になんか次の道を探ろうと思ってるってひどい社員ですけど、
いいと思います。
若いってそういうところがあるのかなとかですね、なんかいろんなことが地震の時の、まあ、経験から意識が変わった部分はありましたね。だからそういう意味では地震とその後の復旧復興活動、公の仕事の尊さ、それから今あるものが一瞬にしてなくなる儚さ、でそれと子供の時に憧れて一つ見えてた政治の姿というのが繋がったのが、まあ阪神大震災の後の姿ですかね。
はい。ちなみにやっぱりそのご家族というのは当然割と政治に関わっている方も多いですし、もちろんはじめ先生もいらっしゃったと思うので、その時になんか、その政治家の仕事っていうか、こういう時にこんなことが政治のお仕事として役に立ってるんだっていうのをなんか覚えてることってありますか？
一番若い時は、ちょっと個別事案なんですけれども、はい、うちの親父の石井はじめっていう単語が出てきたんで、小学校1年の時ですね。
はい。
ダッカハイジャック事件というのがありまして。
あ、はい。
日本赤軍が日航機をハイジャックして。
ありました、ありました。
で、それ1977年。うん。私、小学校1年の時。うん。その時に覚えてるんです。なんか最後に、お前しっかり生きろって。いや、要するにその政府派遣団長で人質交渉に行ったわけですよ。はい。ダッカ、バンクラでしょ。
ああ、はい。
でもなんかその時後で聞いたらもうなんか死ぬかもしれないみたいな話だったんです。で、その時に、まあ結局人質154人を、まあ、結果として解放できて帰ってきたんですけれども、
はい、
印象はだから子供心に衝撃的だったんですよね。テレビ見たら映ってるんです。
はい。
日本赤軍と交渉してる石井はじめとか言ってたんですね。
すごい。
そういう意味ではそこに植え付けられて、うん、でそれから阪神大震災の後も、うん、やっぱりその公が一つ一つこう支援をどうするかとかいうようなことがその人の復旧とか、
はい、
あと支援とかにつながっていくわけじゃないですか、うん、だからそこでやっぱり、まあ、それは個人の力というよりかは公というものは、まあ、それだけ大きな権力を預かっているということですけども、
はい、
その時に世の中に与えるインパクトの大きさというのは、すごく感じましたね。
その、阪神大震災の時になんかその、なんか会話されたんですか？
阪神大震災の時は、もうずっとその傍らついていてですね。うん、で、まあ、ただ、いろいろ、もの決め事するわけですよ、
ね。はい。
ここには。
そうですね。決めないと進まないですもんね。もうみんなごちゃごちゃですから。
自衛隊しか通っちゃいけないとか、うんうん、あとは、もしくは神戸市の火葬場がいっぱいだから、ああもう1ヶ月後になるだとか、うん、例えばそんなようなことを聞く中で、やっぱりこの、例えばその火葬場の話だったら広域で受けれるようにしなきゃダメじゃないかとかですね、うん、そんなようなことを横でわーわーやってるのを全部見てですね、でそれの中で一つ一つものが整理されて決められていくわけですよね。そういう一面一つ一つの積み重ねを見てると、いや、これは責任大きいけども、うん、まあしかし、こういう立場の人が、やらないから仕事だよなというのはありましたね。
なるほど。じゃあそこでいろんなものはやっぱりその、ね、子供の頃の憧れとは違って、まあ、ある程度、当然社会人になってからお仕事として見る視点って全然違うと思うので、あ、これはまあ職業として、お仕事としてすごく大切なことだっていうのを本当に花火に感じたん
ですね。そうですね。まあ、あとはね、これ聞いてらっしゃる高橋さんの関係の人はもう、民間企業の方がほとんどだと思うんで、
はい、
ちょっとそういう意味では、生き方違うんで、恐縮に思うところもあるんですけれども、神戸製鋼にいた時に、
はい、
私自身も若い、生意気な職員だったんですけど、うん、アルミの原料を買う部署にいたんですよ。
はい、
それで、やっぱり、会社というものは社会に貢献しなきゃいけないとか言って、うんうん、なんか若い職員なので熱く語ってたんですけど、
はい、
まあしかし、最終的には会社っていうのは利益出さなきゃいけない。
そうですね。
安い原料を買うと。
利益出ないとね、続かないですからね。
まあ一方で、例えば、ビールやコカ・コーラ飲んだ缶をリサイクルして使った方が、うん、オーストラリアの山切り開いて、うん、高い電気を使って、ボーキサイトからアルミニウム作るよりは、うん、環境負荷は少ないはずなんです。
そうですね。はい。
だけど、カンカンをリサイクルするのはなかなか純度も高くないし、厄介だと。
まあ、コストはかかりますよね。
という文脈で言うと、はい、山から帰ってきた方がいいと、うん。そこにやっぱり作用するのが、例えば補助金であったり、うん、例えば、今、トランプさんでよく出てる関税ですよね。
はい、
まあ、要するにその、新しい材料、山から取ってきたものには、トランプさんみたいな関税のかけ方だけじゃなくて、環境を守るために関税を、うん、ね、高くするとかあったりするじゃないですか。うん、
はい。
というような話をこう、当時の課長とかとこう、酒飲みながら熱く語ってると、お前それなら政治家なれって言われてですね。それは会社っていうものは、ね、その安い原料と、経済合理性のもとで、株主に還元をすると、うん。それで利益を出すのが責務だと。
そうですね。
うん、でそういう意味で言うと、その利益を著しく削ってまで、君の言うようなことやってると、会社が持たないだろうと。
なる
ほど。言われてですね。
おっしゃる通り。
って言って、親父とその話してたら、要するにその物事の価値基準を決めるのが、まあ、ある意味政治家の一面もあるんですね。
そうですね。
うん、だから今トランプさんが、いいか悪いかっていうのは、それはアメリカの有権者が選んだ人ですから、うん、彼が決めて署名したこと、もしくは彼が決めてサインしたことは、彼の価値判断基準だから、経済合理性とか、ああいうことじゃなくて、こう、政治論の話の中で、
そうですね。
それ彼の中で正しいわけですよ、はい。で、それが彼が正しかったかどうかの評価されるのが次の選挙になるわけですけど、うん、そういう意味では、難しくて、とてつもなく、なんというか大変なことですけども、うん、まあでもその価値判断基準も含めて、それをまあ決めるのが、政治であり、
はい、
その決める立場を選んでいただくのが有権者だという、そういうことですので、
はい、
なかなか大変なあれですよね。
はい。で、それで、まあ、神戸製鋼辞められて、そこからどういう感じの、
アメリカの大学院に行った
んですよ。まずアメリカの、そう、留学されたんですよね。
しました。
はい。
はい。それはですね、やっぱりまあ大学出て、神戸製鋼という会社入って、まあそうなんですけど、やっぱり先ほど、まあ、自分自身を客観視しながら、どんどん成長を目指してきた、ないし成長してきたから、まあ自分はスポーツ選手ではやれないという発見をしたとか言いましたけど、はいはい、なんか政治家としてしっかりやっていくにあたって、あまりにもちょっとこう、自分自身物足りないなと思ったんですよ。旗から見て。
はい。
まあその時に、まあうちの親父もおじもアメリカの大学院に出て、で、来その時苦労したと。
はい。
来大変だったというような話をしてまして、
はい。
まあ一方で、それぞれそれなりに、まあ少なくとも英語は駆使できるという、そういうようなことがあったんでですね。私自身は、普通に、スエゼンのような形で政治家になれるんだったら、それはそうなんでしょうけれども、ちょっと自分自身をもう一段高めようと。よくね、こういう時に、こう、麻雀に例えるんですけど、麻雀やります、
はい、やります。
麻雀やります。はい、例えば、要するにそのね、地方議員になるんだったら、3900点ぐらいでもいいかもしれないけれども。
なるほど。はい。
だけど、やっぱり、もう一段上がろうと思ったら、まあ、地方議員になったことによって、それが満貫になるかもしれない。だけどやっぱり自分の手をこうね、上がれるんだけど、そこで上がらずに、羽満か倍満にするために、
はい。
アメリカ留学すると。それは箔の意味でもそうだし、その自分の中身の意味でもそうだし、
まあそうですよね。
ちょっとここで上がらないで、羽満か倍満の手を作るために、もう一頑張りしようっていう一つですかね。
なるほど。
で、あとは、やっぱこう、公共政策学っていうところの学部行ったんですね。ガバメントアドミニストレーション。ガバメントという統治するための、まあ、経営管理学、政府管理学みたいな感じのところに行ったんですけど、まあ、大学では政治学とか学んでいたとはいえ、やっぱこう、本格的に、良くも悪くも、政治というものも含めて、合理性みたいなことを解くのがアメリカですから。
確かに。
その哲学的なことだけじゃなくて。しかし、そこにまあ公共ですからね。経済とは違うそういう哲学というのがあって。で、まあそういうようなこともちょっと一遍なんか、自分の背骨になるような学びを得たいと思って、それでまあ行ったんですね。た 大変だったんですか？
大変でしょうね。このインタビューでも留学される方が何人かいらっしゃいますけど、皆さんも口を揃えて、もう本当にやりたくないぐらい大変だった。2年とか3年とかっていう方がほとんどなので、相当大変だったと思います。
あ、まあそうですね。人生、経験して良かったかって言われると、今では良かったって言いますけど、うん、またやれって言ったら絶対しないです。
皆さんそうおっしゃいます。
レポートを出してね。
はい。
それでお前のレポート何書いてるかわからないって徹夜で書いたレポートが突き返されるんですよ。
うわぁ。
で、確かに自分で読むと何書いてるかわからないですね。いや、ただでさえ読むの遅いじゃないですか、英語。
そうですよね、日本人ですから。
辞書2冊か3冊ぐらいの太さの本を次の週まで読んでないとダメなんですよね。それで、向こうってテストでいい点取ればいいとかじゃなくて、なんかみんなでディスカッションするわけです
よ。そうですよね。
ディスカッションするときに、間違ったことでもいい、極端な話。いいけど、
うん、
手を挙げないと、
うんうんうん、
もう要するにクラスに積極的にパーティシペーションしてないって言われるわけですね、うんうん。例えばね、スペースシャトルのチャレンジャーが爆発した時の、
うん、
まあその時の事後の検証レポートを読んで、そして君はこの中から、どこが問題と思うか、みたいなことでみんなが手を挙げるわけですね。
はい。
そこで、まあ日本人ですから、奥ゆかしく座ってると。そういうのが2週続くと、メールが来るんですね。欠席してるのと一緒だと、
うんうん。
次もその態度ならば、クラスをドロップするか、
うん、
心を改めろって聞いて、ね。
そうね、そこに参加してないという評価になるわけですね。
えぐいですよ。俺だから何言ってるか分かんなくて、
うん。
ただまあ、そうすると次の週は、やばいなと。
うん、
でただ、喋ること考えて、山張ると。
山張ると。
で、それで、乗り越えていくとか。ここを、
このタイミングだと。
これで言って間違いなさそうだな、みたいな、
うんうんうん。そうですね。
そういう、処世術っていうんですか。
はい。それは皆さんそうだと思います。石井敏郎西宮市長のインタビュー前編はここまでとさせていただきたいと思います。非常にエピソードがたくさんあってですね、聞きやすい内容だったんではないかなと思います。小さい頃からやっぱりお父様のお姿を見て、政治に関わるお仕事をしようというの。これは、この事業承継のこのポッドキャスト、私たくさんインタビューをしてきましたけども、多くの引き継いでる後継者、後継社長の方が、やっぱり小さい頃から見てる父親の背中、行動、言動、体のどこかに染みついてたり、頭の記憶に残ってるんですね。で、それは単に一回ではなく、毎日毎日暮らす中で、ちょっとずつ、そして大切なことであったり、何回も言っている重要なことが、やっぱ体の中に残ってるわけですよね。DNA って言い方でもいいかもしれません。で、やっぱその、中小企業が長く続く、100年、200年続くっていうのは、やっぱり、それまでに引き継いできた創業者であったり、歴代のトップ、その時の社長であったり、後継社長がですね、大切にしてた、その思いとか、考えとか、理念とかっていうのをですね、ずっと、つなげていける、つなげてきたからこそ、日本は、100年以上の、中小企業がたくさんあるんですね。で、これは本当に私日本の最もいいとこであり、中小企業の強いところの一つだったんではないかなと思います。石井市長の場合は、お父様の、まあ、いわゆる地盤を引き継いでるのではなく、結局ご自身で新たに場所を作られて、今は西宮で、されてるんですけど、やっぱその考えとか思いっていうのはやっぱり引き継いでるなと。いうふうに思います。そこで後半にいろんな言葉が出てきますけど、やっぱりすごく覚えてるんですよね。やっぱり先代からのそういう言葉って、その時はなんとなく分かんなくて、同じような立場になったんですね、なるほどと思うし、そこでやっぱり助けられるんですよね。 そういうのをですね、改めて、この石井敏郎市長のインタビューから感じることができました。それでは、特別財団の石井敏郎市長のインタビュー前編、ここまでにしたいと思いますので、また後編で皆様にお目にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。